はい、 BBC ラボ津久井嘉久です。お相手は
アシスタントのイメイです。
よろしくお願いします。というわけで今回は救世主です。玉よあるじ、まあ、何言ってるかね、まあ、救世主っていうのは、まあ救世主の救が玉になっているっていう、はい、うん、作品タイトルです。双葉社の漫画アクションで、2012年から、まあ、2013年頃までやったんだけど、
はい、
全3巻、
全3巻、
はい、もう終わってる作品、はい、で原作が真島青木先生で、作画が畑野聡先生ということで、まあ、この作品はストーリーを簡単に先にまとめちゃうと、
はい、
万年最下位の弱小球団に、まあ、こうアメリカから来た謎の二軍監督っていうのが、
はい、
訪れて、で常識外れの球団改革をやるっていうストーリーかな、
はい、
うん、でこのテンガロンハットをかぶったアメリカ帰りの野球バカっていうのが主人公なんだけど、はい、まあ、本人が自分は野球バカであると倒立狩りの、
はい、
っていうふうに自己紹介するんだけど、まあ、名前から言っちゃうと花坂陽馬っていう主人公なんだけど、
はい、明るそうな名前で、
そうだね、
はい、
うん、で何だろうな、アメリカ帰りっていうか、もっと言うとラテン系なんだよね。
ああ、テンガロンハット、
そう、テンガロンハットかぶって、こう明けっぴろげな性格で、はい、下品なジョークが大好きっていう性格なんだけど、まあこの作品をね、僕の結論から先に言っちゃうと、
はい、
まあ、面白い要素がすごい詰まってる作品ではあると思うんだけど、ちょっと詰め込みすぎてるというか、3巻の割にこれから話すけど、はい、内容すごい盛りだくさん、
はい、
うん、で、まあ、やろうとしていたこととか、これからもっと膨らまそうと思ってたことがいっぱいあったっていうのがすごい伝わってくる作品で、
はい、
それが何だろうな、大化けする前に消化不良になって終わっちゃったっていう、
もったいない、
うん、もったいない感じがすごくする作品かな。うまく脚光を浴びてキャラクターがもっとなんかこう伸びればって言ったら上から目線だけど、
はい、
成長してたらすごくインパクトのある作品にはなったはずっていう、
はい、
うん、なんだけど、まあ、全3巻で結局、うん、終わったっていうことで、ちょっと急ぎ足なとこが多いっていうのと、あとやろうとしたことが、本当にやろうとしたところまでうまく盛り上がんなかったんじゃないかな、おそらくっていう感じはしちゃうかな、うん、で実際どういう中身かっていうと、その万年最下位の球団っていうのが上条ファルコンズっていう、まあ、パリーグの球団なんだけど、
はい、
12年連続 B クラスで、24年間優勝から無縁と、
うん、
でパリーグのお荷物って言われてる球団 でここがジョセフ・ゴードンっていう、はい、新監督をアメリカからこう招集するんだよね、
はい、
うん、でこのゴードンっていう、監督が来たことによって、その二軍監督が変わると、
はい、
うん、二軍の人事が変わるよっていうところがスタートなんだよね。でこのゴードンっていう監督は、まあ、老将っていうか名将なんだけど、
はい、
メジャーリーグで数々の球団をワールドシリーズで導いてきた、まあ、重鎮なんだよね、
はい、
でこの人をわざわざ招集してきたから、これからファルコンズが変わるらしいよみたいなとこなんだけど、彼が連れてきたのはなぜかその謎の東洋人とか日本人なんでね、はい、うん、でこの花坂陽馬は、まあ、野球歴は一応あるんだけど、
はい、
実際なんでここに来るかっていうと、世界中の野球は渡り歩いてきてるっていう設定なんだよね、
はい、
うん、ここにたどり着くまでに、うん、まあ、韓国台湾あたりから始まって、まあ、マイナーリーグ、
はい、
トリプル A、
はい、
東アジア、オランダ、スペイン、はい、イタリア、メキシコ、ベネズエラ、プエルトリコとか、まあ、要は野球やってるようなところは世界中回ってきたと、
はい、
うん、で、各国で、いろいろ監督とかコーチを兼任しながらプレーしてきたよっていう選手なんで、
はい、うん、あ、選手、
まあ元選手なんでね、はい、うん、でこの人が世界中の野球を見てきて、でこの2軍に来て、
はい、
まあ、日本の野球はぬるま湯だというのがこのゴードンとヨーマが考えてることなんだけど、
はい、
うん、で実際にこのファルコンズの2軍というのは まあ慣れちゃってるんだよね、そういう立ち位置で、はい、うん、で、うん、彼らの意識を改革してチームを強くしていくっていうのが最初の基本スタンス、
はい、
うん、でまず彼が最初に何をするかっていうと2軍を消滅させちゃうん、チームごとなくしちゃう。それでその2軍にいたメンバーで、
はい、
流山イエローチックスっていう新球団を作りますってこう始まる、
もうファルコンズとは関係ない、
うんとね、ファルコンズの2軍の選手たちではあるんだけど、
はい、
独立して、
はい、
地域に根ざした、
はい、
球団を作るっていうことかな、
うん、
でちょっとその立ち位置が難しいけど、
はい、
この、2軍っていうのは千葉県の流山に球場があるんだよ、
はい、
うん、でそこにも流山に根ざしたチームを2軍球団を作るっていう発想なのね、まず、はい、うん、で今の日本球が苦しめてるのは2軍の維持費だから、
は
あ、うん、でアメリカのマイナーみたいに独立経営をするために地域密着の独立採算っていう形を取りたいっていうことなんだよね。わ、
はあ、
かる、
なんとなく、
うん、これ自体はそんな、なんかすっとんきょな発想じゃなくて、はい、実際こう横浜ベイスターズの2軍も、
はい、
一時期こう湘南シーレックスっていう名前でやったんだけど、
うん、
ユニフォーム別で、
あ、なるほど、
うん、でこうなんていうの、差別化を図るっていうか、
はい、
うん、いう感じでやると、そうすると、自分たちでチームを運営していかなきゃいけないから、
はい、
まず選手たちの気持ちも変わるし、
はい、
で有料にすると、自分たちのホームの試合を、
うん、
で有料にするからには見てもらわなきゃいけないわけじゃない、
はい、
そうすると地域の人たちにこう自分たちの存在を知らしめなきゃいけないから、
はい、
と商店街をわざわざランニングしたり、自分で練習してますよって、でその間に挨拶したり、
はい、
こう名刺を配ったりもするんだけど、
うん、
チックスのなんとかですっていうことを自分でアピールして、
はい、
で地元の人たちと接することによって何を望まれてるかとか、自分たちどう見られてるかってことを知るわけさ、はい、まあ、ある種野球人気は自分たち思ってるほどないんじゃないかとかいうことも知るし、お金を稼ぐってのはこんなに大変なのかっていうのを、まあ、知るし、
はい、
雑用とかもさせられるから、あぐらをかいてちゃいけないってことも分かってくるし、
はい、
でそうやって、意識を変えていくわけ、
はい、
うん、でしかも、お金をもらうからには自分たちはプロの選手だから、ある種のキャラクターみたいのも必要だっていうことも気づいておくよ。それをヨーマが教えてくれるわけ、
はい、
4番は4番らしいキャラクターとか、お前はこういうキャッチフレーズでいいみたいなことも教えてくれるわけ、まあ、言っちゃえばプロの自覚みたいなものが出てきて、
はい、
うん、で野球が、面白くて個性的でさらに強いっていう球団を俺は作ると、
はい、
うん、でそれをやっていくとチームがまとまってくるし人気も出るでしょ、で勝つじゃない、はい、と勝つ喜びみたいなのもやっぱりチームの選手たちは知ってくるという感じで、つまりそのプロ野球の2軍でなんとなく最低年俸が440万かな、
はい、
うん、ぐらいでこうもらえるから生活はできちゃうじゃない、
はい、
うん、でそういう買われてるような状態から自分たちで掴み取らなきゃあもうダメなんだっていう方に意識をアメリカみたいな考え方にこう、変えていくわけよ、
はい、
うん、でまあ漫画の作品としての読み味みたいなもので言うと、多少ね絵柄は万人受けするけど、
はい、
ノリは好き嫌い分かれるんじゃないかなと、うん、というのも下品なジョークが多いんだよね。
あ、
うん、それをアメリカンと取るか、
はい、下品と取るか
、うん、まあこれは何だろうな、このヨーマっていうキャラクター、主人公のキャラクターも、
はい、
割と本当はいろいろ苦労してるキャラクターとして描かれてるんだけど、
はい、
あんまそう苦労してる部分があんま見えないのよ。
あ、
うん、常に明るくてすごいアイデアを持ってて、まあ、カリスマ性もあってみたいな感じで、うん、それを楽しいキャラクターと撮るか、あんまり感情移入しにくいキャラクターと撮るかっていうとこもあるし、
はい、
あとこの、 その下品なジョークっていうのも、例えばそのいわゆる野球ジョークの中のバットとボールを使ったおっさん的なやつから始まって、はい、内角をね打つときに、
はい、
股間を振れっていう話があるんだよ、
はい、
うん、 どう表現したらいいか俺今迷ってるけど、あの一応このラブはそう、はい、セクハラ禁止だから、はい、そういうのリテラシーをちゃんと守る、
はい、
うん、これポッドキャストで配信してるから、なんていうかな、もうアップルさんがこう
禁止に
そう、あのチェックするかもしれないから、はい、まあしないだろうけど、
はい、
あのなんだろうな、内閣打つときに股間を振るっていう練習方法が、
はい、
練習方法っていうか指導方法って言ったらいいのかな、はい、まあ、実際あるのよ、あの昔長嶋さんがやってたとか言って裸になってバット振ってみるわけ、
はい、
そうするときちんと振れてると、まあ、何がしっかり振れて当たるとか当たんないとかっていう、そういう話があるわけ、
はい、
でそれでチェックしなさいと、つまり腕から振っちゃうと腰がきっちり回転しないからその勢いがない、はい、腰からきっちり回るとっていうのがあるんだけど、
はい、
まあそれもこのヨーマが4番バッターに教えたりするんだけど、
はい、
それを、うん、下品と取るか楽しい練習方法だなと取るかっていうところの好き嫌いが若干出るかなっていう、
はい、
だからヨーマってはそういうキャラクター、そういうのが全部明けっぴろげなキャラクターっていう風に出てて、まあはっきり言っちゃうと、そういうところがあんまり受けが悪くか良くなかったかなっていう気はするかな、結果的にだろうけど、
はい、
うん、だって少なくともメイちゃん嫌いでしょそういうの。
まあそんなに好きではないですね。まあ限度が
ね、はい、そうそうそう、限度ラインっていうか、そのまあ品性みたいなものをどこに取るかっていう、とこだと思うんだけど、
はい、
かといってなんかこうえげつないお色気シーンが出てくるとかっていうのはない、むしろそういう、うん、言ってるだけっていうか、
はい、ただのギャグとして、
そう、あと男同士のノリみたいな、
あ、うん、全然それはまあ、
うん、でそれは俺も別にいいと思うんだけど、
はい、
絵面で出てくるのよ、書かなくてもいいんじゃないかなとかって思ったりするわけ、
それはちょっと言葉だけならまだしもっていう話はありますね、う
ん、それでなんかこっち振りゃいいんだよみたいなことをそこベンチから言うみたいな、はい、振れ振れみたいな、ああいうことになっちゃうと、もうなんかそれが目的っぽく見えちゃうっていうか、
練習方法としてのなのか、
うん、
ただ面白がってるだけなのか、
そう、面白がってそれをメインに持ってくる話じゃなくねっていうか、はい、まあそこはね、まあ好き嫌いがあるから、はい、まあそれはそれでいいんだけど、そんなになんていうかな大きな問題では本当はないかもしれないけど、むしろ、この作品の大きなキーワードとしてはこれね、ここで終わんないんだよ、これ2軍改革されてるっていう話は終わらない全然、うん、このあとこのチックスっていうこの2軍のチームが本当に独立していくって話になるんだけど、
うん、
まあ、ネタバレになっちゃうからもちろん言わないけど、これこの辺でやめるけど、
はい、
キーワードとしては野球協約っていうのはまあプロ野球にあるんだけど、
はい、
野球協約はいくらでも変えられるっていうとこからスタートしてるね、でいろいろこう球団が減ったり増えたりとか、新しい球団だ新しいオーナーだっていう話になったりすると、
はい、
でこの野球協約っていうのがあるからっていう話になって、ここじゃダメあそこじゃないとダメとかっていろいろあるのよ、
はい、
うん、こう資本金の問題だとか、あと選挙でいう供託金みたいなものがあって、はい、このお金を納めなきゃいけませんよみたいなのがあって、これが出せるか出せないかとか、健全経営だ健全経営じゃないとか、
はい、
いろんな条件がさいろいろあるんだけど、それは別にオーナーたちが実はオーナー会議で例えば全員が賛成したら変わっちゃうから、
ああなるほど、
そう4分の3以上が賛成とかそういうの決まってて、
はい、
いくらでも実は変われるもんだから、
はい、
変えることができますよっていうところにだんだんこれ話がなってくるわけ、うん、でそこで、出てくるのが朝売りキングスっていう大王軍とか言ってキングスっていう、
はい、
こう新聞社を母体としたこの球団がまだ球団の名所として出てくるわけさ。でここの思惑とこのヨーマたちゴードンとかヨーマたちが考えてる、うん、チャレンジみたいなものが、
はい、
盛り上がってくるんだけど、それをやるには3巻は短すぎたんだよね。
結構大規模な話ですもんね。
うん、でこう終わってっから改めて最初から見るとどこでどうなったかわからないわけ、
はい、
もしかしたらその人気があんまりこう伸びないとか注目集まらないということで早めたのかもしれないし、はい、実際にこのぐらいのペースでやろうと思ってたのか、まあ、それはちょっとわかんないんだけど、
はい、
改めて読んでみても、ただ3巻に詰め込むにしては風呂敷が大きすぎるっていうのが絶対あって、
はい、
うん、ストーリーも早いし キャラクターを描くのも早いし、
はい、
どっちもなんか置いてっちゃったっていう感じがするんだよね。あのチックスを描きたいのか、ヨーマっていうキャラクターを膨らませたいのか、
はい、
それともそのそういう球界のことをメインに語りたいのか、
はい、
で球界のことをメインに語りたいのとやっぱり入りが遠かったのかなとかって思わなくもないし、ちょっとそこ難しいんだけど、
はい、
おそらくその元々こういう、絵図があって行ったらもっと、盛り上がりどころを違く設定したのかもしれないけど、
はい、
とにかくそのネタとしては面白いのにちょっともったいないなっていう印象をすごく受ける作品かな、
はい、
うん、っていうなんか厳しい言い方しちゃったけど、いやだからそのむしろもったいなさがの気持ちがそういう言わせてるだけで、はい、まあ、詰め込みすぎちゃったんだろうなっていう気はします。